面の手触り。このポッドキャストは GMO ペパボのデザイナーの体内トークをゆるりとお届けする番組です。本日のパーソナリティは GMO ペパボ社長室コーポレートデザインチームシニアデザインリードのおじいこと関口と、
社長室コーポレートデザインチームプリンシパルデザイナーのソイト
とすずり事業部シニアデザイナーでコミュニケーションデザイン領域を担当してますちなりんです。
やった噛まずに喋れた。
どっち
はい、そんな3人で今日はねお届けしたいと思うんですけど、
はい、
はい、今日はねモデレーターも違うし、ちなりんさんは初ですか？
初です。これが噂のですかって感じです。
聞いてました？
聞きました。あの初回から一通り。
あ、なるほど。
面白かったです。なんかおしゃれな音楽とともに、
うん、じゃこれがオンエアされるときはあのおしゃれな音楽の後に、
はい、
これがお届けされるわけですよ。
嬉しいです。
ソイさんはもう常連ですよね？
そうですね、はい、意図はしてないんですけど
常連さん。
じゃあ今日はソイさんにちょっと導かれる形でお届けしていこうと思うんですが、はい、今日のテーマは、ADWG 社内で呼ばれてるんですけどアートディレクションワーキンググループのメンバーでお届けするんですけれども、なのでテーマはアートディレクションです。はい、といってもねめちゃくちゃ広いなんだろうテーマなのでざっくばらんにいろいろ話したいねっていう事前のね相談をしてたんですけど、もうねなんか事前に話してる段階でもうなんかなんでしょう、話したいことがいっぱい出てきていて、みんなね経験上いろんなことがあるんだなっていう、何から話そうかなと思ってるんですけど、そもそもですねアートディレクション、アートディレクターって何なんだみたいな命題があるなと思ってまして、いきなりね初手からそれを話そうかなと思ってるんですよ。
お
っていうのは答えが出ないのでそれでこうねアイスブレイクをしようかなと思ってるんですけど、なんでそれぞれにとってのねアートディレクションって何なのかなっていうのをちょっと話しながらちょっと次の話題に行けたらなと思ってるんですけど、じゃあ自分からいきますね。
ありがとうございます
言ったからにはね、そう自分から行くんですけど、アートディレクションって何かな、馴染みのない聞いてくださってる方の中で全然馴染みがないよって方もいれば、自分はこういうイメージを持っているみたいなこといろいろいると思うんですけど、
うん、
例えばなんか広告のアートディレクターみたいなイメージを持ってる方もいれば、いろいろいると思うんですけど、まあ、少なくとも僕のイメージだと最近はデザインディレクションみたいな言い方もあると思うんですけど、ざっくり言うと、まあ、デザイン部分、デザインプロジェクトのデザイン部分にの責任を持つ人、うんうん、もしくはそういう役割のことを指すかな、ざっくり言うと、と思ってるんですけど、それはまあそれはそうですよねっていう感じだと思ってて、なんかねペパボ風に言うとやっていきを一番体現する人かなと思ってるんですよね。
ほう、
なるほど。
まあどの職種でもそうだろうとは思うんですけど、デザインってやっぱアウトプット、中間成果物であれ最終成果物であれアウトプットでものを言う仕事かなと僕は思っているので、作ってみせたり、なんかそれを自分でやるにせよ周囲の方にそれを発揮していただくにせよ率先してリードしていったり設計していったりする人なのかなと思っている次第でございます。ソイさんどうですか？
ここは正直わかんないなってずっと思ってるんですけど、まあなんかこう自分が例えば美大とか芸大出てるわけではないので、どこかで別にコンプレックスとかじゃないんですけど、10年以上こう仕事してもなんかいわゆるこうアートって言葉になんかこう馴染めないなってずっと思っていて、でなんかこうウェブディレクションとかもやることがキャリアの中では多かったんで、 広く設計ってみると自分はデザインディレクションの方が言葉が合うなって思ってたのが割とここ 5,6 年ぐらいだったんですけど、うん、なんだろうな、なんかこうどう見られたいか名乗りたいかぐらいの違いでいいのかなって最近はちょっと思ってる感じですかね。それでいいのかな、わかんないけどそんな感じですって。
シナリンさんはどうですか？
そうですね、私もアートって言われるとちょっと気が引けちゃうなっていうのは確かにそうだなと思ったんですけど、
うん、
まあ、デザインディレクションって言われるとそれもなんかちょっと私は言葉としては馴染みがない気がしていて、まあ、なんかすごく雑に言うと世界観作り屋さんみたいな感じをいつもイメージしていて、で結構今までの仕事はこうそれこそフォトグラファーさんだったりとか結構外部からいろんなクリエイターさんを集めてきてものを作るっていうことをやってきたのが多かったので、なんかそういういろんな人たちを交えた上でこうまとめますみたいなのがアートディレクターの仕事なのかなと思って今までやってきたっていう感じですね。
なんだろう、やっぱそれぞれでちょっと違うけど、まあ、通ずるところもあるみたいな感じですかね、
うん、
だからこそ話が通じるのかな。いつもこう我々のそのアートディレクターションワーキンググループ、うん、の3人で話していてもそれぞれのバックグラウンド全然違うと思うんですけど、
そうですね、
そう、
うん、
とはいえなんか結構話が前提通じるところがあるなとは思っていてそれがいつもありがたいなと思ってるんですけど、
はあ、
とはいえ説明しようと思うと非常に難しいなとも思っていて、
はいはい、
ちょうど我々その課題に取り組んでるかなと思うんですけどなんでこんなに説明が難しいんだろうみたいなことをずっと思いながらこの仕事をしてるわけなんですけど、で我々全員受託制作も経験してますよね。
してます、
うん、してます。
で今は事業会社でインハウスのデザイナーとしてやっていて、事業会社のインハウスのアートディレクターってどうなんでしょう、なんか思うところが三者三様ありそうだなって感じてるんですけど。
ほ
う、
いやめちゃくちゃあるでしょ
なんか大きいところで言うと、うん、広告とかと違って、うん、クリエイティブディレクターって呼ばれる人がいないみたいな、うん、あどうなんでしょうね、うん、他の会社はいるんですかね、うん、なんかそれを担う人っていうか担う立場の人がいると思うんですけどその人がクリエイティブディレクターと呼ばれないというかってなった時にやっぱちょっとなんていうんですか、そういう一般的な広告のアートディレクターとはまたちょっと違う範囲の能力がいるんじゃないかなって感じるときはありますね。
それはどういう違いがあるんですか。
なんて言うんだろう、ちょっと考えながら喋ってるんであれなんですけど、なんかちょっとこういうこと言うと語弊があるんですけど、クリエイティブディレクションまで踏み込まなきゃいけないなみたいに思うときもあるし、もっと別のところ、うん、本当に、うん、なんだろうな、なんかこうかっちり分業されてる会社でのアートディレクターがやらないような細かいこともやんなきゃいけないみたいな、
なんかそういうこう例えばクリエイティブディレクション、クリエイティブディレクターとか今我々が自称してるアートディレクションとかアートディレクターってすごくこう村っ気がある、あの村というのは村ですね。
村ってなんだ。
村
村
村
ビレッジ、
あのビレッジ、はい、
その村
ごめんなさい、なんでいきなり漢字を
訓読みし始めたらちょっと全然意味わかんないですけど、
難しい、
あのビレッジの方ね、相対的というか村社会的なっていうと、ね、ネガティブだなと思って今バグったんですけど、唐突に
でも、うん、あ、分かりました、はいはい、
限られた社会で の, その意味が方言が、
うん、
強い、
うん
うん
うん、
なんでそれぞれの経験していた環境によって意味合いがかなり違うと思うんですよ、
はい、
でそれは当然だと思うんだけど、
はい、
そんだったらその時その時で必要とされてた役割っていうのは事実あるわけで、
うんうん、
それをこうもうちょっと紐解くと話がもう少し見えてくるのかなっていう。なんで今千成さんが言ってた話で言うと、クリエイティブディレクター本来やるべきであろうこと、
はい、
もうちょっと具体的に言うと何なのかとか、
あー、
うん、
ゴールを決めるじゃないですけど、
うん、
やっぱ最初にここを目指しますみたいな、
うん、
あるじゃないですか、
うんうん
うん、
結構こう事業会社にいるとそれがある時とない時とあるなと割と思っていて、なんかそのここを目指しますを作るところからやることもあるかなって私は思うんですけど、
確かに、
これはちょっとお二人はどうなのか逆に知りたいぐらいです。
まあ走りながら見つけなきゃいけないって時も当然あれば、もうある種もうやる前提で、それいかにそれを達成するかっていうものもありますよね。だ共通するのは要件が全然定義されてないみたいな。
まあそうですね、
うん、
その辺からやることが結構あるなって、
うん、今のちなりんさんの話を自分の経験でちょっと置き換えると、あ、なんでただの言い換えなんですけど、
はい、
プロデューサー的な人、
はい、
がいないというかいるんですけど、
うんうん、
そういう立場で動いてる人がいなくて、
うんうん、
別の肩書きだったり、
うん、
偏在している、
うん、
なーって感触があるんですよ。
そうですね、はい、
多分それが同じようなことなんだろうなと思って今聞いてましたね、うんうんうん、
そうだと思います。この人っていうよりは結構分業、そこも分業になってたり、うん、合議制になってたりとか、
うん、
ありますね、
うん、
私は結構こう鈴理事業部にいるんで、そういう結構その体験をもとに喋ってるんですけど、
はいはいはい、
逆にソイさんとかはどうですか？
そうだな、僕ちょうど今月でっていうか2日前の1日で入社2年経ったんですけど、
あら、
その間にこうデザイン部に最初入って、次事業開発部に去年の4月入って、でその後社長室のコーポレートデザインチームに移動してっていう感じで、2年の間に3カ所にいる状態だったんですけど、なんか自分がそのアートディレクションなんですかっていう話、最初に答えたそのデザインディレクションの方が馴染むっていう話ともちょっと関連するんですけど、
うん、
なんかこう割と、なんだろうな、横断やるところにいたからかもしれないんですけど、なんかこう予見がない中やるみたいなことって結構多かったなって振り返るとやっぱり感じてて、でなんかその受託時代の割と 3,4 年目ぐらいからもうなんかこういわゆる CD って言われちゃうようなところとかキックオフから入るみたいなのやってたからっていうのもあるんですけど、なんかこうデザインを制作するというかデザインに関わるときに、どこからがいわゆるこう何ですかね、ディレクションなのか AD なのかみたいな境界線が、なんかもしかしたら自分分かんないままやってるかもなって思う時があって、でもなんかこうそれがむしろ今のなんか横断やってくれっていう当時ではむしろなんかこうよく働く 働くというか、うん、なんか、め、なんかこういわゆるこう業務って意味じゃなくてワークするというか、
うん、
なんか吉野にやってくれって期待が多分どこからでも多分あると思うんですよ。なんかあの、うん、細かいことはいいからいい感じにしてくれみたいな期待ってあるじゃないですか、うん、デザイナーに対して、
うんうん、
その時になんかこうじゃあ自分はこう表現に関わるこう何ですかね監督やりますとかそういうことじゃなくてまあとりあえずやるかみたいな感じで入っていきやすいみたいなことが言いたいですけど、
うん
うんうん、みたいなことを感じることがすごい多々あるかもっていう感じですね。
めちゃくちゃいいっすね。
でもなんかこう、うんうん、カンペシートにちょっと書いたんですけど、
はいはい、
自分のところにちょっと書いてあるんですけどなんか、うん、特に自分がの文脈的にはやっぱり肩書きデザイナーなんですけど、
うん、
いわゆるディレクション業務とか PM 業務とかをやることが業務時間の半分以上占めてた時期も結構あって、
うんうん、
なんか未だになんかこうそこだけやってる人ってあんまりいないと思うんですけどでもなんかこう、うん、もうちょっと集中してやってきたキャリアの人より、うん、自分はアウトプット力低いだろうなって思う時が未だに結構あって
社内の人みんなって言うよ。
いやいやいやもう本当にそれでそれでずっと未だになんか、うん、あだ今自分はどうなんだって思う時はかなりあるんですよね。そうでもそれはなんか癖になってるかもなって思う時なんですけど
癖
ああそうそうそういうことをなんかこう、うん、外から見たらそんな風に思ってない人はいるかもしれないけどなんかこう自分がついそう思っちゃう思考になってるのかもなっていうのがあって、うん、なんかそこら辺がどう解釈したらいいか分かんなくて悩む時は結構あるなっていう感じです、はい
はい、なるほどね。今すごいあの次の話題というかにスライドしてくれたところ申し訳ないんですけどどうしても今かぶせたいのですが
大丈夫です。
ソイさんが今そのあんまりそういうなんだろう肩書き的なというか役割の境目がないままいろんな仕事の出力というかアウトプットをしてきてるかもみたいなこと言ってくれたじゃないですか。
うん。
社内の中で、うん。
うん。
それってとてもこう滑らかってことだと思うんですよね。
あ
動きが。
うん。
それは。うんまあ、どんな場所でもそうなんだけど特に事業会社っていうそのソイさん自身が言ってくれたようなその予見が半然としない中少しずつ成果を出していかなきゃいけないっていう状況の中ではすごく強いスキルというか、
うん、
強い動き方だと思うんですよね。制作っていう観点で言うとちゃんと分業して専門性の高いこうアウトプットを最大限出す方がより効率的っていう考え方もあると思うんだけど、
うん、
そもそもそういう状況は組みづらいみたいな中で状況に合わせてこうやろうみたいな立ち回りを変化できるみたいな、
うん、
っ
ていうの自体がハイパーレアキャラなのではみたいな
だと嬉しい
のは思いますよ。
なるほどな。
間違いないと思います。
うん、
恐縮です。
それを見込まれてきっと、
うん、
今写真室に。
うん、そうなんで、そう今あのリスナーさんというか聞いてくださってる方のためにフォローすると、今ソイさんのこう。所属がいろいろ移ってきたよって説明があったと思うんですけど、
うん、
ざっくりの期待値は全然変わってなくて社内での立ち回りっていうのはあの横断部門に所属していてペーパーボーっていろんな 2C の事業がいっぱいあるような会社なんですけど、そのいろんな事業部のみんなに対して横断部署からこう必要性のあるところに対して刺さっていって支援をしていくみたいな動きをずっとしてくださってるっていう立場で、あの立て付けが変わってるのは社内のいろんな組織編成の都合上ぐらいで聞いてくださればちょうどいいかなと思うんですけど、うん、そういう意味でもなんかマッチしてるんじゃないのかなっていう。千谷さんは事業部で頑張っている立場だと思うんですけど、
はい、
そのアートディレクターみたいなところだったり今の立ち回り、
はい、
ていう観点で言うと今の話ってどう聞こえます？
あー、そうですね、私も結構私もっていうか私はこう、うん、気になったこと全部口出しちゃうタイプなんで
いいぞ
いいやん、
やらせてもらいたいみたいなところはある方ですけど、うんうん、これはさすがにどうだろうかみたいなところは、うん、まあ言ってこう一人でできることにも限界があるので、そういうところは分業していけたらなと思ってますね。私もともと制作会社に行って、もうその時は比較的こう分業制でデザインだけをひたすらみたいな感じだったんですけど、その次に行った事業会社ではもうなんかこう制作にまつわることを全部やるみたいな感じの体制だったので、前職では結構そのスタイルの違いに苦労して、
あ
で今があるみたいな感じなので、
うんうん、
まあ、間を取った具合に仕上がってるのかなとは思うんですけど
なるほど、
はい、
みんないろいろやってんな。
でもなんかその肩書き与えられたこれみたいなやつ以上になんかこう制作物にまつわるあれこれの目配せみたいなものをやんなきゃいけない時って、
うん、
なんかこう個人的には必要なんじゃないかなって思うところもあって、今の話はめっちゃいいなって思ってちょっと聞いてました、
うん、
なんかソイさんからもそういう動きっていうか心当たりみたいなものがあるの？
あー、いや、そうっすね。なんかこう例えば新卒の時に、
うん、
自分はデザイナー、最初アシスタントでしたけど、
うん、
デザイナーとして入って、でも結局その、まあ、受託で割と少数の会社にいたっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかキックオフミーティングとか、なんかこういわゆる自分の年齢よりも干支一周どころか2、30ぐらい上の人とかが相手になるようなミーティングの場とかに連れてかれたりとか、うん、結構お堅い系の仕事も多いとこだったんですよね、
うん、
そういうとこでの予見を聞くみたいな話とか素振りを、なんかこういわゆる10個以上上の人のなんかこう素振りとか見ながら、なるほどと思いながら、でもそれを持ち帰って、なんかこう実際にエンジニアと一緒に何かどうこうしていくかみたいな話をしたりもするじゃないですか、
うん、
どう作っていくかとか、そもそもそれって作る必要あるのかみたいな、それってなんかこうプロジェクトだとするなら、まあ、それの前後に目配せするみたいな話になるじゃないですか、だから両方ともやっぱり分かってないとなんか言えないことって本当にあるよなっていう、なんか結構今だと当たり前かもしれないところもあると思うんですけど、なんかこう、まあ、別にデザイナーがコード書けるようになるべきとか全く思ってないですけど、本当によくある話だと、まあ、ドムってなんだとか分かっててほしいとかそういうのがあるじゃないですか、本当一例ですけどね、本当に例えば、そういう類の話ですね、
確かにそうだな。我々もある程度キャリアがなくはないというか、あるのでそうだよねみたいになっちゃうんですけど、実際こうペパボもある程度はこう幅のある組織じゃないですか、
はい、
まあ、社会一般からしたら若いとなんとは思うんですけど、こういうウェブサービス系の事業会社の中ではそこそこ幅のある方だとは思うんですよ、
うん、
で言うとやっぱそれなりにキャリアのある人もいて、比較的若い人もいてっていう風な組織にいると、やっぱこう叱るべき振る舞いっていうか、自分はみんなの中でどういうことをするのが一番みんなにとっていいのかなみたいなことを考えたりとか、あとは後輩に当たるみんながいた時に、はい、もっといいパフォーマンス出してもらうためにはどういう風に動いてもらうのがいいのかなとか考えることがやっぱあるわけですよ、で 今の話からこうつながるかなって思う話題として、ちょっとこれはね話さなくてもいいですって書いてあったんですけど、どうしても話題に挙げたいトピックなんですけど、このね、これ一旦書いてあるのそのまま読み上げますね。
はい。
余談として書いてあるんですけど、残業に厳しい今の時代、若手が案件に追い詰められずにスキルを上げる方法、これはね話したいでしょうって思ったんですよ。
いやこれはね本当に本当に本当の本当に関心がありすぎて
うん、
これ書いたの私なんですけど、うん、
はい、
まあ、ペパボーのデザイン組織にも若手がいるじゃないですか、ピチピチの元気な、
うん、うんうん、ピチピチって
元気な、
ちなみにさん今のちょっとやばいよ、
あれ元気な子たちがいるんですけど、はいはい、まあ、そういったジュニアのデザイナーにすごく伸びてほしいなって思って、教えられることを教えてあげたいっていう気持ちがあるんですけど、やはりもう時代が違うなというのは結構感じていて、でやっぱり今お話ししてるお二人はもうものすごくわかると思うんですけど、こう案件をこなすことでスキルを身につけてきたみたいな体感が私は特にあるので、その過程がない場合、どうやってスキルアップしてもらったらいいんだろうっていうのがすごい難しいなと思っていて、これぜひ聞きたいと思って書いたんですけど。
ちなみにですね、これノーション社内の共通ドキュメント基盤がノーションなんですけど、ノーションにこのショーノートを書いていて、
はい、
フラッとやってきたリンさんがですね、いつもパーソナリティをやってる57分前に分かりみっていうコメントを載せていて、めちゃくちゃ面白かったんですけど
本当だ、いつ見たんだいつ察知したんだ
社内に10人いると言われているリンさんなんですけど、まあ、そういうね共感のあるやつなんですけど、まあもう本当僕もそう思っていて、で多分同感だろうと思って発言するんですけど、かといって過去に戻ろうなんて思ってないわけじゃないですか、
はい、本当に
やたらデスマやろうとか、
うん、
残業したらいいとは思ってなくて、少なくとも自分は思ってなくて、
はい、
過去に逆戻りせずに、
うん、
より良くなるために、
はい、
今の我々の世代が動かなきゃいけないと少なくとも僕は思ってるんですよ。
そうです、
うん、だから変えなきゃいけないと思ってるんですけど、でなんとか少なくとも業界のおかげもあると思うんですけど、えぐい残業とかは全然ない、少なくとも、インハウスでやってるうちはどうしてもこうピークがってことはあるかもしれないですけど、うん、少なくとも多分我々が経験してきたなんかエグエグのエグみたいな瞬間はなくて、実際問題その先ですよね、
はい、
うん、
多分ね他社の方でも絶対悩んでて、これどうしてるんですかね。小井さんどうですか。
いやそれは本当にオジが入社する前に、うん、リンさんと個別に話した気がするんですよ。
何それ。
いやなんかその誰がとかじゃなくて、なんかこう、うん、話してるとなんかこうこれ表現難しいんですよ本当に。なんか、
うん、
なんかこう今の時代表現間違えたら一瞬でモラハラパワハラとかになっちゃうし、で別にそういうことがしたいわけでもないから、うん、なんだけどまあちょっとあんまり選ばずに言うと、
うん、
なんかこう別になんか無茶に働くっていう過程とセットでなんかスキルを上げてとかそういうことではないんだけど、
うんうん、
ただなんかこう過程は違うんだけどスキル上げたいじゃんみたいなのはやっぱあると思うんですよね、
うん、
そこに到達するためにはどういう感じで結局その負荷をかけるみたいなことをやれるといいんだっていう、
うん、
結局負荷かけないとスキルって上がんないと思ってて、
うん、
もしかしたらその認識も違うのかもってちょっと思うところもあるんですけど、
うんうん、
そういう育ちをしてる以上、うん、そういう発想になっちゃうなって思ってて、
うん、
でも ただ一方で思うのは、
うん、
なんか、まあ、これもちょっと言い方気をつけないといけないですけど、本当になんかめっちゃできる人って、
うん、
息するように気づいたらやってるところもあるよなって思うんですよ。いや、
それな案件なんですよ本当に。
あ、なんか、あ、これ本当に別に強要するわけでも本当にないんですよ。前もって言うんですけど、気になるから、うん、なんですけど、うん、本当にこの人すごいわって人って自分が大好きなラーメンを食べてる時間、うん、本当におもろいゲームをやってる時間、めっちゃ読んじゃう、こうアプリの漫画とか読んじゃうみたいな時間も、うんうん、なんかツールいじったり、なんかしょうもないけど実験やって出力したり JPEG 出したりとかやってると思うんですよね、
うん、
でそれが別に表立ってどっかで観測できるとかじゃなくて、おそらくまだいるだろうってちょっと思ってる年もあって、自分のデスクトップ上だけでやってる人もきっといるだろうなとか、でもそれを人に強要するわけにはいかないので、なんか余暇の時間待ってるだろうからやっとけとかそういうことでもないんじゃないっていう、みたいなこう二つの軸でうーんみたいな話をした覚えがあるなっていう、
なるほどね、
感じですね。
なんか前提として、あ、自分の考えなんですけど、大前提、若い方は自分、あえて言います、自分たちより優秀って思ってるんですよ。
うん、
うん、
思います。
単純に経験値が違うから、だから暗黙ですね、経験値が違うから、気づきの量が違うとか、未然に何かを察知するアンテナの立ちが違うとか、そういうのはまああるんですけど、もうベースも違うって思うようにはしていて、どうしてもなんかバイアスかかっちゃうんだよみたいに思うこともなくはないですけど、もう前提優秀って思ってるんですよね。まあ、間違いなくどっかで絶対に追い抜かれるし、なんなら追い抜かれてるまであるっていうか、っていうのが一個僕は思ってますっていうのがあるのと、なんか2つここに追いトピックをなんか乗っけたくてですね、追いトピック、なんかふりかけみたいな感じです、はい、2つあって、1つはまあ、最近なんかどこで話しても出てくる AI の話なんですけど、うん、AI であって AI じゃない話なんですけど、まあよく言う、まあハイパーできる新卒みたいな感じだよねみたいな話ってあるじゃないですか、
うん、
AI 的なものの捉え方って、
はい、
まあ、なんで我々デザイナー語で言うところのディレクション力が必要だよねみたいな話で、つまり判断する力を高めなきゃいけないってことは、結局 それに至るまでの何か習熟をしなきゃいけないってことで、まあ、今の話に戻るんですけど、それをじゃあ人間が得るためにはどうしたらいいのかなっていうのが一つ、もう一つは全然違う話で、なんかスポーツ、アスリートに学べることないのかなって思ったことがあって、なんかこれな、日本のドメスティックの話なんですけど、部活動根性みたいなのから少しずつ脱却してるじゃないですか、プロスポーツに近いほど脱却してるはずで、ど根性みたいな、水飲まないみたいなのはもうないじゃないですか、
はいはいはい、
それってやっぱ正しいトレーニングみたいな、データで試合みたいな、めっちゃ解像度荒いんですけど僕スポーツやらないから、
なるほどね、なるほどですね、
それちゃんとやって確実に記録が伸びているみたいな、怪我も減っているみたいなことだと思うんですけど、でもスポーツもフィジカルなものであれ定性的な分野なのかなと思っていて、無理くり言うと、で我々の分野も逆に言うとフィジカルな分野とも言えるので、なんかそこに学べないかなと思ったことがあるよっていう追いトピックでした。
なるほど、いやでも
なるほど言わないでよ、
いや違う、だから結局その人間がやる以上、なんかまあちょっとマウスを動かすとかだけかもしれないですけど、身体性というか体が伴うことじゃないですか、だから自分の状況によって出るものも変わるしっていう意味で、なるほどっていう感じですね。
何ができるのかなってね、ずっと考えてるんですけどね。ちなりんさんは事業部の中で、
はい、
なんか日々こう意識してることとかあるんですか、それで言うと。
そうですね、結構前 に行ったことあるのはやっぱり自主トレじゃないですけど自主制作だったりとかは、
うん、
もうやった方がいいよみたいな話はもうありきたりではあるんですけど、
うんうんうん、
考える世に出すフィードバックをもらうみたいなフローがやっぱりないといけないのかなと思っていて、うん、でやっぱり圧倒的にそのなんていうんですか手数が違うじゃないですか、
うん、
そのそもそもの労働時間だったりとか、
うんうん、
こなす案件数とかが、
うん、
まあその時代年代もそうですし、うん、制作会社と事業会社みたいなのも結構ギャップがあると思うんで、
うん、
そのギャップをどう埋めるかっていうと、
うん、
やっぱ数、
うん、
こなすしかと思いつつただその追い詰められてやるもんでもないと思うので、うん、自分が興味持てる分野、自分がやってみたいと思うことでやってもらうのがいいのかなって思ってて、うん、そういう話をしてたんですけど、まあ、この時からでもそういうふうにこうどうしたらいいんだっていう思ってるっていうのがあったので、
うん、
それがこう答えにはなってないんですけど、
うん、なるほど。ソイさんはどうですか？社内一のメンターと噂。
ソイさんのスケジュールたまに見るとめっちゃワンオンワンしてるなって私は思ってました。
おかげさまで、はい、ありがたいです。支持してもらえるっていうのは、はい、本当に、いや本当に本当にあの気にされなくなったら終わりなんで、はい。でもなんかちょっと今の話と接続はすればちょっとぶった切っちゃうかもしれないですけど、
うんうん、
一方で自分ってどうなんだってずっと感じてて、
うん、
本当になんかこうミドルシニアあとはこうライフステージが変わった人のスキルの維持や伸ばしって、うん、本当どうしたらいいんだろうっていうのもちょっとあって、はいはい、だから結構さっきなんかこうおじさんムーブみたいな言い方しちゃったんですけど、うん、本当に自分にも返ってくる話だなって思うんですよねこれって、
うん、
でしかも
今例えば新卒で自分が同じような自宅の会社に入ってキャリアをスタートしたとしても同じようには多分ならないじゃないですか、うん、今の自分とは、
う
ん、だからなんか同じになりたいとかそういうことではないんですけど、なんかこう、うん、もしかしたら自宅でもある種のこうホワイト化というか働きやすくなって、うん、でもなんかこう案件をとりあえずしこたまやっとけば得られたこう見えない経験値が得られづらくなってるっていう状況も、
うん、
もしかしたらあるのかなって思ってて、
うん、
そうすると果たして、うん、もし自分が若かったらもそうだし、
うん、
今の自分もなんかこう定常的にこうなるべくちょっとでもいいんで、
うん、
経験値というか、
うん、
維持というかトレーニングというかっていうのをどう自分の生活に突っ込んでいくといいんだろうっていうのがむしろもう最近ずっと気になってるかもしれないっていうのと、やってることの話なんですよね今のは。すでにやってることもしくはやってきたことをもう一回こう膨らませたりとか維持する話なんですけど、
うんうん、
全く新しいこととかやりたいことができちゃった時に、うんうん、さらにどうするかっていうのもちょっと気になってる感じですね、うん、やれよって話なんですけど、うん、とはいえみたいな時もあるじゃないですか、
うん、
そういう時にこう AI を使ってなんか自分の理解の敷居を下げるというか理解しやすい形でいろんな情報を得ながらなんかやるのか、
うん、
でもさっきその、ちょっと話してましたけど体を伴う身体性のある
うん、
表現だと思うんですよね。デザインとかそういうものづくりって、うんうん、そういうのってある程度まとまった時間で机の前にいなきゃいけないみたいな話もやっぱりまだちょっとあると思うんですよ、
うん
うん、そういうのをどうこうライフスタイルとうまく絡めてやっていくのかなみたいなのが個人的な今課題っていう感じですね。
なるほど、
うん、
新しいことをのところもう少し聞けたらなと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかそれはどういうモチベーションというか気持ちなんですか？
ああ、それはあれですね、例えば自分が作りたいものが、
うん、
全く今までと違うものとして出てきた時っていう、
うんうん、
ちょっと前に話したかもしれないですけど、まあ、とあるツールを今作りたくて、
はいはいはい、
でなんかノード JS とか多少触れますけど、なんかエレクトロンとか、うん、なんか名前が出てこない、やばい、DB、マイエスケールじゃなくて、なんかそういう感じのやつ、はい、とか、
あれね、
あれです。
思い出せない。
そう、まあちょっと内容は細かくはいいんですけど、なんかそういう本当に完全に自分がやってこなかった分野のところに入っていって、うん、ただこうさらっと AI にこう手触りよく教えてもらうとかじゃなくて、うん、本当にちゃんとやれるようになっていくにはどうしたらいいんだみたいな。
なるほど、
感じかな。まあやれやなんですけど、でもとはいえみたいなところもあってみたいな感じかな。
そういう身体性を持ってなんかこう開拓していくところに、やっぱ自分の例えばライフステージだったり過処分時間だったりみたいないろんなハードルがあって、なかなかむずいぞみたいになった時に、どうしたらいいんだっけみたいな壁があったりするみたいなことなのか。
そうですね、
なるほどね。
でもなんかそういうのをなんかこう、やっぱりやってる人の方がなんかピカピカして見えるなみたいな、ちょっとすごい抽
象的な擬音になった。
いや、なんかこう、硬いなと思って自分。でもなんかこうさっきのそのちなりんさんが自主制作みたいな話ちょっとしてた気がするんですけど、
はい、
なんかそういうなんかやりたいからやってるみたいなのって我々大事な気がやっぱりしてるんですよ。だから、つまり やりたいじゃんみたいな感じで、
いいですね。
そう、
ピカピカしようよ。
そう、ピカピカしたい、しよう。
ピカピカするか。めちゃくちゃ調子に乗ったことを今言うから言うんですけど、
どうぞ。
言います、すいません。まだ出てないんで内容は一回伏せるんですけど、今3人で進めていて、お二人に推進いただいている ADWG の企画があるじゃないですか、
はい、
それは思い返してください。自主制作味がありませんか？
いや、それはねありますね。
僕はせこいので言ってないんですけど、そういうふうに仕立ててるんですよ。
ありがとう。
敷かれたレールの上を。
そんなわけじゃない。敷いてはいないです。皆さん開拓してくださったレールの上なんですけど。
操られてんな。
違う。ごめんごめん。
してもらった。
違うんですよ。
助かる。
お二人ほどのキャリアの方が、その目的とかはちゃんとしっかり整理するわけじゃないですか。
はい。
なんだけども、ゴリゴリに固めた自由演技みたいな、ちょっと日本語としておかしいですけど、のしたら、どんだけピカピカしちゃうんだろうみたいな。で、みんな伊豆同僚のみんなに ピカられるっていうか、なんだそれ。
それはちょっと分かんない。
分かんないですね。すみません。
無理にピカピカしなくてええんやで。
そうですね。自分がピカりたかったんで今あの照らされる的な、はい、照らされる的なことをねしたいなっていう。
結構こうペパボのデザイナー陣って社員率高い、
社員率高い、
まあ、自分も含めなんですけど、なんかこう縁の下の力持ちみたいな人が多いかなっていう印象なので、その気持ちは分かります。すごい、
まあ、基本デザイナーはねみんなそうですよね。
ピカピカとか言ってよかったのかな。
いや、だ B 面ですよこれ。
コスメ。
可愛くないですか。
やっと B 面になったぐらいの感じですよ。
よかった。
ちょうどいいと思いますけど。
ちょうどいいですよね。
そう、なんかちなみさんにそう言ってもらえたら僕はとっても嬉しいです。
いや、実際問題、そのもちろんお仕事はみんな真剣にやってるわけなんで、 TPO と言いますか、状況に応じて振る舞い立ち回りは当然使い分ける。わけなんですけど、なんか説得力欲しいじゃないですか、お仕事に。あ、説得力が欲しい、いず何かというと、場合によっては言葉的な意味での説得力かもしれないし、
はい、
また別の場合ではもうアウトプットドンでの説得力かもしれない、幅はあるんですけど、やっぱ我々の職域では最終的な説得力、まあ、信頼 って置き換えてもいいんですけど、
はい、
それがないとやっぱ次の仕事につながらないんじゃないかなってよく思うんですよ。で出したものの検証はできても、出す前のものを定量的に測るのは原理的に僕は難しいと思っているので、
はい、
2B のものを事前に測るなんて無理、
うんうん、
だからやっぱそこにはやっぱ信頼が必要なのかなって考えると、これまで積み上げてきた実績で信頼していただくことで、この仮説はいけるんちゃうかって思ってもらう必要があるんじゃないかっていう、なんかちょっと古臭く聞こえるかもしれないですけど、やっぱそれはすごいプリミティブな価値なんじゃないかなと思うんですよね。